本日の聖書箇所は、旧約聖書、ホセア書10章12節です。お読みします。あなた方は正義の種をまき、誠実の実を刈り入れよ。あなた方は放置を開拓せよ。今が主を求める時だ。ついに主は来て正義をあなた方に注がれる。アーメン。それでは、いつも神様と一緒にと題して、宮内先生にメッセージを取り継いでいただきます。
おはようございます。今日の聖書の箇所をですね、頻繁に私が今、暗記して、自分にも、読んでいる聖書の箇所です。もう一度そこを読みますね。あなた方は正義の種をまき、誠実の実を刈り入れよ。あなた方は、放地を開拓せよ。今が主を求める時だ。ついに主は来て、正義をあなた方に注がれる。これは伝道の時にですね、正義の種をまいていきなさいと。伝道の話として語られることが多くあるようですけれども、実はですね、この聖書の箇所、ブログにも書きましたけれども、一つ言葉が訳し抜けているんですね。英語だとそこが出ています。これは、ニューキングジェームズバージョンですけれども、Sow for yourselves righteousness, reap in mercy, break up your fallow ground, for it is time to seek the Lord till he comes and rains righteousness on you. For yourselves っていうのがあるんですけれども、これが日本語訳になると抜けてるんですね。で、実はこれがとても深い意味があります。なぜかと言いますと、このホセアという人物がですね、イスラエルの民、ユダの民に対してこう預言者として立てられるんですけれども、この当時のイスラエル、実は、彼が預言者として立てられている時ですね、とても安定していたんです。滅びには向かっていたんですけど、ほんのわずかな数十年の間ですけれども、安定している時期でした。というのも、大国のアッシリア、あるいはエジプトにしてもですね、直で、攻めてくる状況にはなかったんですね。でもこの数十年後にはアッシリアがものすごい力を持ってですね、新しく王様になった人が自分は世界を取るんだというふうに思ってしまってですね、それで攻めてきます。それで攻め取られてしまうようなことに、アッシリアは特に攻め取られてしまうんです。でもこのホセアが予言したこの時に限って言えば安定した時期だったんですよ。でもそんな時にですね、神様はホセアを立てられたんです。で、国が安定しているときには預言者立てられないんですよ。預言者がいつ立てられるかというと、みんなが離れていったときなんです。なんで離れるのか。これがですね、国が安定すると離れていくっていうのは、ですね、苦しいときの神頼みじゃないですけれども、生活が成り立ってるし、まあいいやと。それで神様から離れていく。実はそういうことが起こるんですね。で、このアッシリアにもそれが起こっていたんです。今、滅びに向かっている。その滅びというのは、神様から離れているゆえに起こっているんですけれども、現実的には理解、彼らはなかなかできませんでした。自分たちが滅びに向かっていると思ってなかったんです。でも、実際は滅びに向かっていました。どんな状態かといったら、道徳的に堕落していたんです。もう正義がなくなっていると神様はおっしゃっています。真実がなく、誠実もなく、神を知ることもない。真実がなく、誠実もなく、神を信じることもない。呪い、欺き、人殺し、盗み、そして姦通が起こっている。これって今の私たちの生活ですよね。今の周りの生活なんです、実は。で、そういう時に信仰っていうのは、神様から離れてしまっている。実は地獄の中に、聖書の中に、地獄っていうのは神から離れてしまっている事実だと語っている場所がありますけれども、まさにそういうことが起こっているんです。で、自分の心が離れていることが分かってないから、余計ややこしいんですね。なので、自分が離れてしまっている神を求める必要はない。もういいや。慣れてしまっていることもあるかも分かんないです。だから神を求めない。何を求めるか。お金。病気だったら、 病院に行くことダメではありませんが、薬、お医者さん、まあ何にしてもお金、名声、そんなものが自分を救ってくれる。そう思ってしまうんですね。今、AI とか発達してですね、みんなもう何、どんなところで仕事を失われるかわからない。だから自分としては、みんなからなるべく注目されていたい。だからいいねっていうサインが押されるのをですね、必死で求めている若者たちがいます。もう絶えず携帯を持っててですね、誰かとつながっていないと不安だという人たちがいます。そんな中で、神様は特に今、私は、一人一人のクリスチャンが、ご自分としっかり結びついてくることを望んでおられると心から思うんです。なので、今日の聖書の箇所は、自分自身に、あなた自身のために義の種をまけ。他の誰のためでもない。自分のために義、正義っていうのは神様とのまっすぐな関係のことです。誠実な関係の中の、関係を築いていけと。愛の中で借り入れなさい。神様の愛の中で借り入れるってどういうのことかって、身を借り入れていくんです。それは、神様にしっかり従っていこうとしても失敗することがあります。人を愛そうとしても失敗してしまう。よし、これはもうせんぞと思ってもやってしまう。これは続けていこうと思ったことも、なかなか途中で心が折れてできなくなってしまう。そんな自分の葛藤の中がいろいろあるんですけど、それでも神様おっしゃいます。お前は私の宝。失敗してもお前は私の宝物だからもう一遍そこで立ち上がりなさい。そのメッセージにいつも励まされていきます。私はずっとそうやってきました。そうやって愛されるということを自分の中にどんどんどんどん積み上げていく。それが、愛の中で借り入れるということですね。で、その後、高地を耕せとありますけれども、新しい土地を耕せというふうに訳されるとですね、全く新しい開拓をするように思いますけれども、実は、これは、ちょっと開墾、ほったらかしてしまって、固まってしまった土地のことです。だから、なんか神様に信頼しなくなったこと、例えば病気が癒されることでもそうですし、いや、必ずしも完全にいつも癒されるということではありませんが、でも神様は全能の方なので、癒すこともおできになる。奇跡だって起こすことがおできになる。でも、こんなことは起こるはずがない。なんかそんな固まってしまった思い、その思いのあるところを開拓せよ、開墾せよ、っていうふうにここでは言われてるんです。今、主を求める時は来てる。ついに主が訪れて、恵みの雨を注いでくださるように。今、必ず神様を応えてください。というのが、この神様の約束なんですね。私たちのうちにも固まってるとこないでしょうかね。毎日慣れてしまって、ここのところは、まあ、子育てにしてもそうですし、人間関係にしてもそうですし、ここには神様働かれるはずがないと思ってしまうことがないでしょうか。当たり前に思ってしまって。実は神は全能の方ですね。無から有を作ることができる方です。だから、神様はどんなことでもしてくださいます。今、その信仰を持っている人を神様を求めておられると心から信じます。というのは、周りの人があまりにも、あまりにも振り回されています。死んでいる人もいるし、飢えている人もいるし、寂しい人も山ほどいるし、苦しんでいる人もいます。まあ、これでいいや。愛が、みんな神様がいつか救ってくれるから、仲良くやっていけばいいや、というレベルでいける時代じゃないですね。私たちの周りには本当に飢え渇いている人がたくさんいます。最近、私の働いているところでは大きな変化があったんです。前のですね、センター長の方が辞められて、そして、新しい人が入ってきました。で、その新しい人の中にですね、シングルマザーの方がおられてですね、息子さんが今度大学受験だったんです。で、シングルマザーで、息子さんと娘さんと、それと自分のお母さんと住んでたんですね。で、息子さんが関西の方の受験に行くということで、ついていくことになったんです。 ところが、家にはですね、犬を飼ってたんですよ。ローレルって言うんですけれども、月桂樹という意味ですよね。これぐらいの大きさなんですね。プードルなんですけど、なんか、スタンダードプードルっていうのかな。ちょっと大きなプードルなんです。で、それを飼っててですね、おばあちゃんだと引っ張られてしまうから大変だと言うんです。で、私はですね、もともとうちの父親が獣医でしたから、殺されかけてたですね、処分されかけてた犬をいつもうちに連れて帰ってたので、私のちっちゃい頃いつも犬がいたんです。飼いたかったんですけども、文雄さんと妻とですね、子供が死ぬのを見るのは嫌だと。動物たちですね、飼ったら死にますので、見たくないっていうので、飼ったことがなかったんです。もうずっと。でも、自分は、犬飼ってたし、じゃあ、息子さんの、受験の時にですね、大阪行く間ぐらいは、散歩行ってやるよと言ったんです。で、私行くことになったんですね。また、ものすごく、気があってですね、その犬と。で、自分こんなに犬好きだったんだなと思ってですね、気があってって言ったら、私の妻、文代さんからですね、それはあんたが思ってるだけじゃないって言われてしまってですね、そうかもしれんなと思ったんですけども、1時間半ぐらい散歩してるんですよね。で、帰ってくるんですけども、そしたらですね、これ、日本の春休みの時やったんですけど、もう一人ですね、シングルマザーの方がいらっしゃるんですよ、職場に少ない人数なのに。で、その息子さんがですね、今度中学1年生だったんです。で、中学1年生になる子をうちで暇にしてるって言うんですね。なので、じゃあ自分と一緒に散歩に行くって言ったら、犬散歩に行くって言ったらですね、会ったこともない私と行くって言ったんですよ。ほいで、その中学生の子とですね、一緒に並んで散歩して、ほんでまたこの子が面白いんですよ。いろんな物知りでですね。で、その子と一緒に、小柄な子なんですけど、散歩行って帰ってきたりして、もう何回か行ったんですね。で、今度、今、連休中なんですけれども、家にいるっていうんです。友達と遊ぶ、友達できて、友達と遊びに行きたいんだけれども、家にいるんだって言ってて、なんで友達と遊ばんのって言ったら、家族はですね、家族があるみんなは旅行に行ってるっていうんです。で、彼のお母さんは遊び場、私の働いてるところで契約社員で働いてるわけですね。だから、どこにも行けないんですよ。こいつは一緒に動物園行こうという話になってですね、この動物園行くんです。飢えてる、寂しがってる人、たくさんいますね。で、その男の子とですね、一緒に散歩行って、で、散歩行った後ですね、お母さんと弟にも見せたいっていう話になったんです。ほんで、じゃあ店に行こうって言ったらですね、前に私が牧師をやってた教会の近く行くんですよ。で、近くまで通ってくるから、で、教会に見てですね、ここの教会で私ね、前牧師してたんだって言ったらですね、その子が、あ、その横の家の牧師家のことなんですけど、こう僕の友達って言うんですよ。神様、こんな不思議なことするんだなと思ってですね。で、まあ学年は違うんですけど、親しいっていうことが分かったんですね。で、それで、この話、教会でもしたんですけれども、そしたら、だんだんだんだん輪が広がっていて、で、まあ自分のほんの数人しかいないスタッフの中にですね、家族にそんなに寂しい人がいるわけですね。それで、その犬、ローレルを散歩している人のお母さんもですね、もともと大津の人なんです。ところが、北海道に来て、旭川って割とこう人間関係が希薄なんですよ。なので、寂しい思いしてるらしいんですね。で、今度私がトマムにですね、ウェディングのための、ガウンとか持っていくときに、じゃあ一緒にドライブするって言ったら行くっていうのに連れて行くんですけども、どんどん家族増えていってますね。で、私たち見えてないところで、ニューヨークなんか特にそうでしょうけれども、孤独な人もいっぱいいらっしゃると思うんです。悩んでる人も、寂しい人も、本当の自分の心を打ち明けられる人がいない人たくさんいると思うんです。きっと皆さん用いられますね。もうすでに用いられていると思いますけれども、どうぞ、聖霊様にですね、聞いていってください。そしたらきっと教えてくれると思います。飲んでる時でも、隣に座った人が、案外、神様を本当にその時求めていて、本人は分かってないかもわかんないですけど、霊が悲鳴を上げてて、イエス様がこの人だという人と会わせてくれるかもしれません。神様はいろんなところで、私たち一人一人を今用いようとしておられると信じます。そして、私たちに奇跡をきっとどんどんどんどん起こしてくださると信じます。 皆さんお一人お一人がさらに祝福されるように心から祈っています。お祈りをします。神様、今日はホセア書からお話しました。ホセアという人物は、あなたの愛を人々に知らせるために、非常に人が信頼できなくて、男の人をどんどんどんどん変えるような、不倫をするような女性と結婚するように言われました。ホセアは従い、その妻を、不倫をしていく妻をいつまでも愛しました。それは神様の愛の姿です。あなたはホセアを通して何度も何度もイスラエルのためにメッセージを語られました。帰ってこい。今日の聖書の箇所もそうです。でも、この聖書が語られた、聖書の箇所が語られたそのすぐ後で、神様はおっしゃいます。でも、お前たちは離れていく。お前たちはやがてアッシリアに囚われていく。でも、いつか私に帰ってきなさい。南ユダもバビロンに捕虜に連れて行かれてしまいました。でも、そこで、イスラエルの人々は、神様に帰ることを、もう神殿がなくなって、どうしようもなくなって、聖書を通してあなたに従うという、この交わりを作るようになりました。今だって、私たちは、すぐ慣れてしまって、諦めてしまって、あなたとの関係を、あなたを小さく小さくしてしまって、本当に惨めな信仰生活を送ってしまうことがあります。でもあなたは何度もおっしゃいます。お前は私の宝。私は全能者。無から有を起こし、そして荒れ野に水を流す。期待せよとおっしゃいます。神様。そしてあなたは私たちに静まっていなさい。これは私の戦いだからとおっしゃいます。どうぞ神様、あなたに信頼していますから、また信頼することのできる信仰を今私たちに与えてください。当たり前で満足するのではなく、神様に期待して、神様が自分を、周りの人を少しでも明るく笑い合えるように、泣いている人が笑えるように、飢えて苦しんでいる人、飢えている人が一緒にご飯食べられるように導いてください。そのために私たちがどうぞ心を静めて、あなたの声を聞いて、この人と行きなさい。そう言われる方を大切にしていくことができますように。私たちは弱くなっても大丈夫です。あなたが全能者ですから。あなたが私たちを支え、そしてあなたの家族を増やしてください。このニューヨーク日本語協会につながるお一人お一人を神様がさらに祝福して、そのお一人お一人が自分を愛し、またご家族を愛し、出会っている人みんなを大切にできるようにしてくださると信じます。主よ、あなたの国は必ず私たちに与えられます。御言葉に感謝して、主イエスキリストの皆によってお祈りします。アーメン。